タンドバイユー。この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
はい、皆さんこんにちは。保育アンバサダーの坂崎です。9月も下旬になりました。あんなに暑かった夏も少しは落ち着いてきたという感じです。私のように青森の田舎にいると相当秋が深まってきたなというふうに感じています。今日は、茨城県石岡市から、渡辺先生に来ていただいています。鍋さんと呼んでるんですけれど、実はこの、空飛ぶラジオの関係ですけど、出ていただいている今までの中では、実はもしかすると一番付き合いが長いのかもしれないんですね。私実は18から知ってるので、もう40数年間、彼のことを知っているんですけれど、もう先輩であり、いろいろと助けていただいている渡辺先生に今日は楽しいお話を聞かせていただきたいと思います。それでは渡辺先生、おはようございます。
はい、おはようございます。
この間まで茨城県の日本保育協会の支部長だったわけですけれど、今週後輩に、道を譲ったということになりますけど、現在の役職等をお知らせください。
はい、茨城県石岡市にあります社会福祉法人愛育福祉会の2代目の理事長になりますかね。それから養護連携型認定こども園の泉ヶ丘こども園の園長を兼ねております。県の団体の方はなんか全体で、行っている茨城保育協議会の幹事と、あと民間保育協議会の幹事ということで、なんかそういう役目に今なっておりますね。
渡辺先生も茨城県の仕事も長かったわけですけど、日本保育協会の青年部の関係もずいぶん長かったわけですから、ありとあらゆる役職をしなければならない立場だった人ですね。その点は大変だったと思います。この仕事というか、渡辺先生のうちそのものが古くからこういうお仕事をしてたということでいいんでしょうか。
はい、父の代からやっておりまして、最初の認可は昭和27年に認可を受けてという状況ですね。はい、
じゃあもう長いですね。そうするといわゆるこの保育園の子だったっていうことでいいんですかね。
はい、その通り。
そうでございますか。じゃあ初めからやっぱりこの仕事をしようと思って東北福祉大に行ったっていうことでいいんですか。
実は高校ぐらいまではうちの仕事は絶対やりたくないと思ってましたね。で、自分が多分子供の頃、小学校の低学年の頃に熱出してうちで寝てる。でも母親は保育の方に行っている。で、同じ敷地内に自宅もあったもんですから、辛い時なんか窓から母親の名前を呼んでたよね。子供がね。で、もうこんな仕事は嫌だと思いつつ、高校ぐらいになって職業の選択をしなきゃならない立場になってから、はてどうしたもんか。サラリーマンとかなんか人の言うこと聞いて頭ペコペコ下げなきゃいけないのはどうも嫌だと、ひょっとしたら保育園の園長っていうのは頭下げないで済むかと思ってこの道を選んでしまった。ところが実際はそんなことはないよね。
そんなことないね。
でもあっちこっちで頭を下げ通すっていうのがそうだ、ね、意外だったというのはよく覚えてますよね。はい、そんなところですかな。
そうですか。この仕事に入って、お父さんとかそういうのが形でやってるっていうと、ご両親の関係もあると思いますけど、この保育会に入って、影響を与えた人たち、人たちとか人っていうのは誰を指しますかね。
まず団体に入ってっていう初めての経験でやっぱり入り口であった人たち、例えば茨城県の茂垣先生とか、
はいはい、
桜井さんとか、
うん、
あとは今は子ども政治連盟で、やってる東ヶ崎さんとか、
はいはい、
そのあたりにはやはり入り口にあった人なので、とってもお世話になった思いはありますよね。
そうだね。若い時のいでたちを考えてもみんなちょっと危ない人たちの感覚だもんね。
いや、その中にあって私なんかもうね、真っ当な人間だと自分では思ってるんだけど。
なんかどうしても茨城のヤンキーが多いっていうイメージも重なって、なんか 体の大きい人多いなっていう思ってたんだね。
まあまあ入り口ではね、その人たちがこういろんなところに連れてってもらったっていうところ、あとはまあ、実際に日本青年部の方にお世話になって、うん、その時に入り口でやっぱ出会った人っていうのはありがたいって未だに思うよね。まあもちろん坂崎大先生もそうだけど。
何言ってんの。
うん、あとは高橋英二君とかね、忽那の由美ちゃんとか。あとは神奈川の伊沢さん、大阪の東口君、本当に出会いっていうのは恵まれてるっていうのは今でも感じてます。
まあ菊池先生をはじめ、もがき先生もそうですけど、ああいう方々の指導もやっぱり今考えるととても良かったんだと思いますし、うん、若い人たちを育てるこうなんか才能みたいのがあの人たちにあったんじゃないかなってつくづく思いますね。うん、さてさて、このような形でまあ、仕事をしたんだと思いますけれど、その若い時に鍋さんがこう保育園に入った感覚と今のこの、ご時世っていうのは相当違いますかね。
ね、その辺も考えてみると基本的なところではまだまだ同じような風に思ってたりもするのね。もちろん人が変わってるからその辺の違いってのは大きいんだろうと思うんだけども、やはりまだまだ社会的な地位が低いとかね、誰でもできるようなことをやってんじゃないかみたいな話だったりっていうのは基本的には変わってない。うん、まあ、あとは子どもたちがね、10年前の3歳児と今の3歳児が違うのかってそんなことはないっていうところは思ってますがね。うん、ただ取り巻く状況はかなり違うかな。
うんうん、例えば今コロナでこんなにこう、特にその都会を中心とした保育園の方々のこうご労苦っていうか大変だなって私も思うんだけれど、そのことが本当にその社会に認識してもらってるのかなって逆にこういう時に思うんですよ。うんうん、普段でも思ってるんだけれど、今こんな時期に これだけこう支えているっていうのを、ただ単純に公定価格上お金が出てるとかっていうことではなくて、相当日本に貢献してるに違いないと思ってるんだけど、なんかそこら辺本当に評価してもらってるのかなって思うわけ。
はいはい、全く同感。うん、まあ一部の人たちにはね、実際に使ってる利用者の人たちには、まあ、本当に保育園なり子ども園なりがあるからうちは仕事できてますよね、うんうん、仕事をできることでこう社会を回してますっていう意識はまああるけれど、広く一般を見るとどうなんだろうなその辺はな。うん、はっきりは分からないっていうのはね、
なんかコンビニと同じぐらいの感覚なんじゃないかって思うと少しね、残念な気がするし、私自身は相当こう反省してるところもあって、こうまあ片一方の方から見られるとお金取ることだけの仕事してって言われるし、片一方のことから見るともっと保育内容のことばっかりやってっていうふうに思う人もいるのかもしれないけど、なかなかこう例えば一つ保育士の給料を取ってもうまくいかないし、じゃあ公定価格上で言うと定員が入った分でね、余裕でこう円が回せるっていう状況でもないわけじゃん。だからここまで来たっていう感覚とものすごくまだまだだなっていう、こう感覚が強いんだよね。
うんうん、そうだよね。うん、相変わらずこう出来高制みたいなとこあって、特に民間の場合はね、うん、子供がいなくなればそれでおしまいみたいなふうになると、うん、その子供を集めるために何をするかっていうところに視点がいってしまう、うん、そこにはちょっと落とし穴もあるしね。うん、その辺は難しいところかな。状況は以前と変わってないっていうには思うわね。
少しずつ少しずつね、こう なんとかと思って関わってるんだけど、うまくいかない部分は多々あるんだね、私もね。さて、鍋さんもこの、業界に長くいるわけですけれど、あの時は楽しかったなっていうのはありますかね。
そうだね、個人的にはやっぱり日報の青年部に出させてもらって、自分とこう地域は違えど同じベースがある人たちと好き勝手な話ができたって、あ、その頃は楽しかったっていうのは本当に思うわね。うん、あとはそうだね、こう子どもたちの反応が何年か後に出てきて、それがこう自分の思いと重なる時、ね、ちょっとしたエピソードがあって、うん、ある Y 君っていう、まあ、園児がいて、 で、そこは母子家庭で、とってもお母さんは看護師さんかなんかなんで、経済的には大丈夫だったんだろうけども、ちょっと心配して、学校に上がってからも心配してたんだけども、高校が、自分の近くに高校があってね、で、そこに合格発表の日に、まず自分で学校に見に行って、で、まず保育園の門から入ってきて飛び込むようにして、受かりましたってね、言ってきて、いや、本当に報告ありがたいんだけど、まずはお母さんに電話しなって、その場で電話させたって思いがあって、あれってやっぱり思いがこう、つながるのかなって、伝わってるのかなっていうのを実感できたときが、とっても嬉しいよね。
私たちの仕事、少しこうきついなって思うのが、ほら、5歳児の記憶でさえ、ね、あやふやなところがあってさ、ね、なかなか難しいことたくさんあるんだなって、こう、やってることがどれだけこうっていうのは、ね、あるのでね、なかなか厳しいところはあるんだけれど、まあでも、まあ子供たちに関わってることってのはある意味では私たちのまあ一番面白いところだからね。
そう
さてさ
ね。
て、なべさん、今現状で一番気になっていることは何でしょうかね、保育会で。
本当にこう自分の目の周りしか見えてないんだけども、やっぱり俗に言うちょっと気になる子、成長発達にクエスチョンマークがついたりする子が格段に増えてる。なかなかその集団の中で、以前のように行動が取れないっていうふうに思えるような子が増えてるっていうところに対応をさて、我々はもともとこう集団保育が仕事なんだけども、その中でどれだけこう個別対応ができるのかなっていうところが今、とっても悩みでもあり、対応するべき、陣営ことなのかなというのは強く思ってますがな。
まあちょっとまあ、個人的に思うこともたくさんあって、本来であれば子どもをいくらその集団保育で子どもを見るといったとしても、子どもの専門家ではあるのだけれど、一方でこう障害の世界とこう保育の世界ってこう関係性が薄かったわけじゃないですか。なのでこうそこら辺の感覚って非常に難しくて、例えばこの学校に入る時だと、本当にこう厳しい子だと養護学校に行くとか、ね、そういうことも含めてこうなんか違うところにこう線引きがあって、でもその差はもう相当厳しくなりましたよね。もうほとんど差異がない。ある意味だから、1、2歳児の頃からそういうことをどういうふうにこう予防ではないんだけれど、こう対応していける仕組みを作っていくのかっていうのは、これから大きなことだと私も思っているんですね。ちょっとまあこれはまた個人的にはまた鍋さんとこの話はしましょう。逆に、お仕事をしている人たちとか、そういう人たちにとって、まあ、一番大事だと思ってるのは鍋さんにとって何でしょうかね。
やっぱりこれから当然人口減の社会なので、例えば仕事をする人間が減るかもしれない、あるいはその実力が以前と比べて、言葉をこう誤解なく聞いてほしいんだけど、こう落ちてる部分があったりする。でも仕事は確実にもっと上を目指したいっていうところ、そこでのこうギャップをどう埋めていくかっていうのは、人材育成とかの部分も兼ね合いして、1円ではなかなか難しいのかなっていうふうに思ったりもしてますわな。
ちょっと昨日、午前中少し講演させていただいて、その中でやっぱりその今の若い人たちとの私の違いっていうのはすごく分かることがあって、私なんか鍋さんよく分かってると思うけれど、あと指揮者の仕事を少ししてると、指揮を教えられないんですよ。だから音楽を なんかこう先生方に教える、自分が子どもたちに教えることはできるんだけれど、こう講師どうするんだよってこと、僕はとても下手なの、そういう人に見えないでしょ。ところが樺沢先生はね、その自分がこうやることを人にやらせるのも上手なんだよね。だから私よく言われたのが、昔立部先生っていうその人がいて、宝仙学園の理事長だったんだけど、立部がよく言ってるのは、坂崎戦後の一番最後の人だからねって、ほら見て学ぶっていう世界だったからね。でも本当はちゃんと方法とか その指導の仕方とかメンタリングとかっていうのはやっぱりやらないとできない。それがまた逆に言うと、そういうふうにもう育てられてるんだよね、学校でね。だからやっぱりそこら辺は逆に自分たち勉強しなきゃいけないところだなと思いながら思ってるんですよね。
以前にこう、今はやってないけど、養成校の非常勤講師っていうのを何年かやってて、多分やり始めた頃はこう熱意を持って語ると、熱意を持ってこう響いてたのね。目つきなんか全然。ところが後半になって、まあもう7、8年前になってしまうけども、最近のいわゆるその当時の最近の学生っていうのは、こう熱意を持って語ると向こう引くのね。だんだんだんだん。で、そのあたりのこう違いっていうのはあるのかもしれないね。
でも、鍋さんみたいな人がやっぱりそういう立場で少し教えるっていうのは必要だと思うけれどね。非常にこう、その現場感がなくて働くってやっぱり難しいですよね。なんかこういうこと言うと怒られちゃうんだけど、実習やるぐらいだったらさ、半年ぐらいいた方がいいじゃん。
そうだね。
私はこういうことを言うと、また養成校組に少し叱られるけれど、薬剤師が結局4年から6年制に変わって、その6年、5年目が1年間実習なんですよ。当たり前だけれど、薬って人の生き死にかかるわけだからさ、やっぱりそこにいて学ぶことっていうことがやっぱ大きくて、やっぱりこの子どもたちの世界もそうなんじゃないかと思うよね。だから1年目に慣れてくださいって私たち簡単に言うんだけどさ、慣れる仕事って大きいんじゃないかなと思ってね。
ね、まあ、薬剤師にしろ、こう、医療系にしろね、だんだん養成年数が増えてきてる。まあ、それにはその、なんて言うんだろうな、見返りもあるからね。で、保育の場合、その見返りっていうのはどうなのっていうところもあるかもしれない。
だからやっぱりそういうことを、私はちょっと厳しい意見があって、今で言うと結局ともかく保育士足りないからっていうことで済んじゃってるじゃないですか。そうじゃなくて、やっぱりちゃんとそういう1年ぐらいのベースを勉強させて、そういう人たちの給料ここまでですっていうのを工定価格に反映させたいって思うわけよね、少しね。
同
ごめんな
感
さい、
同
ごめんな
感。
さい。さて、万が一なんでしょうけど、生まれ変わっても、鍋さんはこの仕事やりそうに私は思ってるんだけど、どうなんでしょうかね。
やー、どうかな。環境が変わるとまた全然違うことをやってるかもしれないね。同じ状態で生まれ変わると同じことをやってるかもしれない。その辺はちょっと微妙ですね。
どうですかね。保育もそうですけれど、未来のこの保育界に臨むようなことはありますかね。
これだけまあ、間もなく少子化になってきてしまうので、よりこう、さっきの話じゃないけれども、専門性っていうか、そのちょっと困った声の対応とか、あとはその、それが分かるところのつながりとか、そういったものをこう広げていかないと、この仕事が、いい仕事はできないっていうふうに思いますわな。だからネットワーク作りと、あとは自らの専門性の向上っていうところをどうこう、バランスを取りながらやっていくかっていうのが、大事になってくるんじゃないかね。
そうですね。私、ちょっとまあ、保育の話を少ししますけど、保育はやっぱり非常に難しいだろうなと思うんですよね。一つは、だって、この ICT 化が進んで、もしかすると全員がそういうものを持って進むような時代になっていくんだろうなって思う反面、じゃあ、多様性とか、さっきの気になる子とか、そういう子たちとどう一緒に暮らしていくかみたいなことも教育の中に入っていかなきゃいけないから、例えば前だったら幼稚園だったら幼稚園の勉強しましょうとか、保育園だったら子供扱ってればいいんですよっていう、こういう単純な二極論みたいのがあったけれど、もうそあの子供が少ないってことも含めて、保育のなんていうかね、考え方っていうのがもう一度考えなきゃいけないところに来てるんじゃないかなと思うんですよね。
ね、こう自分たちの仕事が、まあ、今回のコロナでもこう自分たちは如実に実感したんだけど、こう本当に社会をこう支えるっていうかね、 社会の順が止めないようにするっていう、とってもこう意義が大きな仕事だろうっていうのをみんな意識してもらえると、まあ、もちろん現場にいる人間もそうなんだけどね、社会が意識してくれると変わるかなっていうふうな気はする。
ちょっとまあこれで終わりにしたいとここは思ってるんだけれど、ほら私たちはずっと言ってきたわけだよね、社会のインフラだって、
はいはい、
そのインフラだっていうのを今実感してもらわなきゃいけないんだけどさ、なんかで出てるとただ保育士さんがあのコロナになりましたとか全国で180円止まってますとか、なんかそういうことではなくてさ、違うことはあの特集してもらわなきゃいけないよね。
まあ報道ってのはどうしてもねこう負の部分から入るみたいなところあるからな、
さて、プライベートのことを少し聞きたいんですが、今は鍋さんってあのお休みとか暇な時間ってどんなことしてるの？
あの以前はこう結構映画が好きで行ったんだが、最近やっぱりあの外出が難しくなってるので、もっぱらあのテレビのあのネットフリックスとかっていろんな放送があるので、はいはい、その辺を見てるのと、あとは休みの日はあのうちの掃除とかね、家事とかね、もうあの自分の体力が落ちたように、あの家内の体力も落ちてるので、そういうなどかけ手伝いをしていますね、
はい、なんか立派なことだな。あの鍋さんはあの、ブラスバンドをやってたわけだけれど、あのいつからやって、中学生ぐらいからやってたんですか？
あの吹奏楽時代はまあ中学だけど、その前にあの器楽合奏ってのは小学校5年ぐらいからやってるかな。その当時ハーモニカを吹いてました。
でもあれチューバでしたっけ？
楽器はね、はいはい、
どうしてチューバかね。僕あのごめんなさいね、ほら、
まああの
歌だったらさ、
あ
の仕方ないじゃん、その高い声出る人は高い声で歌わなきゃ、低い声は低い声なんだけどさ、あのブラスバンドやる人はどういう関係でああいうふうにか分かれていくんだろうね。
先生や先輩の指導というのはあるけれど、あの向き不向きってあるんだろうねきっとね。表に立って声高らかに歌う人と、あと影になってこう縁の下の力持ちが好きみたいなね、ところかな。自分はその譜面があまり動かないけど、時々あのベースパートで動きがある時ではとってもそこに命をかけた時あるんだよね。
私はよくわかるの、このブラスの音が好きな人とかさ、オケの音が好きな人とかっていう、そのざわざわと来るんでしょ多分、
そうあの今でもね、あの生のあの吹奏楽器を聞くとこうゾクゾクとする時があるよね。
あの人間は不思議だなと思うよね。あの一瞬にして50年とか60年前に戻れるものね、
はいはいはいはい、
あの気持ちって、はいはい、だからなんかね、映画見たりしたりしてそういうふうにはならないんだけど、多分鍋さんがどっかで例えば高校生とか中学生のブラスバンドを見た瞬間に、あの俯瞰して見れないよね。
そう、あのまあ今はねコロナでいろいろ問題が起きてるけども、あの例えば高校野球のあの甲子園の応援風景とか、
ね、はいはい
はい、幸いにして自分も高校時代にあの甲子園には春夏で行ってる経験をしてるので、あそこにこの音を聞くとね、こう当時の暑さとかね、あの8割氷今でも売ってるのかな、8割氷の味とかね、あの口の中に思い出したりもする、不思議だね人間はね、その辺は
不思議だよね、あの感覚はどうにもならないね、少しいいと思うのは、たったあの私はでもすごくこう面白くないなと思う時もあるんだけど、絵とかさ書とかやっぱああいうのは残るじゃないですか。私たちの言ってる音はさ、あの残らないからさ、実際にはあの記憶の中でしかないんだよね。
まあ耳に残るってやつだけどね、
多少美化されるしね、
はいはい、そう
そこは面白いね。まあそういうことに没頭してたと思うんですけど、好きなアーティストとかあの影響を受けた映画とか本とかってありますかね？
あのなぜかね、堀達夫の本を高校時代に読みふけたことがあるのね。でなんだそのよくわからないんだけど、で、 最近はやっぱり文字を追うのは億劫にはなったものの、それからあとは歴史ものとかね、そういったものは好きで、半藤一利さんのいろんな小説とかね、はい。それから、あとは一時凝ってたの、新田次郎の小説、山岳ものの小説とかね、まあ歴史ものを書いてんだけども。それと、なんて言うんだろうな、時々ね、マイブームが来るわけ。
マ
本
イ
の世
ブーム
界
が
の。
来るんだ。
宮城谷正彦さんでしたっけ？中国ものとかね、古典ものとかね、あったりね。あとは一時は、そう、若い頃、柳楽邦男さんって NHK の、リポーターなんかやった人の、ノンフィクションものとかね。あとはそうよな。やっぱり最初に出会った絵で素晴らしいと思ったのは、やっぱり、東山魁夷の道っていうね。確か青森が、舞台になってるところなんだけども。そういうところは今でも感心するし。あとは藤沢周平の鶴岡には一回行ってみたいなとかね。そう、棚も一回振るのかとかね。そんなと
鶴
ころか
岡
な。
はやっぱり、私が言うとあれですけど、鶴岡と酒田ってすごい近いんだけど、鶴岡と酒田また全く違うし、やっぱり独特な文化なんですよ。だから山形だけど山形でないからね、鶴岡なんだね。やっぱあそこの感覚はやっぱり全然違うね。
やっぱり江戸時代がこう長く続いたってところで、日本のその街の雰囲気っていうのはかなり違ってるんだろうね。
江戸時代があんまり評価されないけれど、コロナが最も生きてきた中では厳しいよね。まあ宮城や福島の人たちは3.11あってね、もう大変だったっていうのはそうなんだけれど、その私たちの前の人だと、学生闘争とか、さらに言うと戦争とかあって、自分たちの生き様を犠牲にしなければならないことってたくさんあったわけじゃないですかね。だから、そこはそこで統制された文化とかが出るんだけれど、多分この私たちが生きてきたこの中での文化とか、江戸時代の長い文化っていうのは、ある程度こう着々とこう積み重ねられるものがあるよね。だからやっぱり江戸の文化は江戸の文化で面白いものがたくさんあったんだろうと思うわけ。なんていうかな、作家って素晴らしくて、そのいくら歴史ものを書いな歴史ものっていうと、想像してああいうことを書けることがすごいよね。
そうだよね。どんな多分こう人でもある程度時代考証とかしてるんだろうけど、それにしてもその心情とか気持ちのこう動きとかね、あの辺をこう描けるっていうのはすごいなと思うな。
やっぱり
まあ
ね、
ね。
そりゃ才能だけじゃないんだね。多分書いてる時はそういう人たちと会話してるんだろうからね。すいません、すいません。まあ鍋さんも日本中大変歩いたわけですけど、今一番行けないわけですけど、まあもう一回行ってみたいなというところありますかね。
一度こう九州の温泉地に連れてってもらったことがあって、そこの本当の露天の、温泉、何もない、本当に窪地にお湯が溜まってる状態の温泉、あそこにもう一回行ってみたいなと最近思います。温泉に行きたい。
そうだね。まあ、あと1年はかかりますわな。
はい、頑張りますね。
亡くなった人も含めてなんですけど、会いたい人はどうですかね。
これね、そうね。まず最近になって、やっぱりこう自分が年を取ってくると、やっぱ父親にもう一回会ってみたいなと。しかも若い頃の父親に会えればね。まあこれはもう叶わぬ夢なんだろうけど、そこは会いたいかな。あとはね、日本の青年部の仲間たちにはこういつでも会いたいと思うし。
鍋さんのお父さん、この仕事をしようと思ったきっかけというのは何なんでしょうかね。
戦時中は教員をやってたんだよね。で、まあ出征して帰ってきたらば、もう教育は例のもう大改革で墨で塗って、今までの教育は何だったんだっていう思いで辞めてしまった。 ところがやっぱり戦災を受けて、例えば父親を亡くなった家庭とかが、周りにいっぱいいて、でどうしてもそこのうちから前学校の教員やってたんだからなんとか助けてっていう話になって、うん、でまあ塾みたいな活動を始めた、
うん、
でその塾の中で例えばその農繁期の、うん、子どもたちを預かるようなことが始まって、うん、やがてそこがあの保育につながったっていうところがあっての話なのね、
うん、ごめんラベさん怒られるのかな。じゃあそのラベさんのうちのあのなんか山のような骨董品っていうのはお父さんが集めたの？
うん、そう。あの負の遺産と我々は呼んでいるんだけどね。多分その戦後混乱期ね、そういったものはこう試算してしまって、うん、でそれをこう古本屋で、まあ学生時代が東京にいたもんだから父親をね、うん、で一生懸命それをこう買い漁ったって言ってて、うん、なんか自慢げにその仕送りはほとんどそのそういったものの収集に使って。
うん、
俺は食事はあの豆腐のおからを食べて生きてたんだっていうことを自慢げに言ってた、うん、
あの鍋さんさ、私あの、もともと物欲ってない人なの、基本的に全く。だけれど楽譜だけはあるわけ、
はいはいはい、
この紙そのうちこれ全部捨てられるんだろうなと思ってこれだけはなんとか処理しなきゃいけないなと思ってるけれど、
うん、ね、あのね、我が家の家訓でこう人間があの持てないものを部屋に運び込んじゃいけないっていう家訓だけ
その割には運び込めないものばっかりあるね
そうだね、もうまあ今度こう近くの公のなんて言うんだろうな、うん、歴史館に帰宅するっていう話で今住んでて、うんうん、で、うん、近々きっとあの私の手から離れてそちらの方に行くかもしれないね。
それはそうだね、あれをあの子供や孫に引き継ぐのは厳しいねさてさて、まあ、好きな食べ物っていうのもそうだけれど、あの最後にこれ食べて死にたいっていうものはありますかね、うん、
それはねやっぱりね、あの上手に炊けたご飯、
あ、
うん、お米が食べて死にたいね、
うんうん、
あのなんだかんだでその自分のこう日本人に生まれてよかったって何を感じるかって、あのこう炊きたて あのご飯を食べられるというね、うん、あそこに尽きるんじゃないかと思うぐらい、うん、です。
私が酒飲めれば幸せだっていうのと同じだ、ね、鍋さんさ、ごめん一つ、あのお酒をの飲まなくなったの、飲めないの？
もともと飲めないんだと思う。
うんうん、
学生時代ってあのお酒の良くないのはさ、酒に強いとか弱いとかって、
はいはいはい、
で高菜の学生の頃は弱いと言われたくないから無理やりあの飲み込むんだけど、
うん、
全然ダメだやっぱりね、
うん、
体がまだらに赤くなるし、ちょっと飲むとあのよくあの酒飲みのはこう気持ちよそうにみんな喋るけど、もう気分が悪くなるね、もうね、全然ね、酒飲むと合わないんだと。
合わないんだね、うん、さてあの若い時に戻れるとしたらいつに戻りたいですかね。
自分のモテ期であった高校時代に戻りたいとかってあるけれど、
うん、
できればあの小学校3年生ぐらいに戻りたいね。
待って、まず一つですね。その小学校3年生に戻りたいってのは何があるの？
多分その時にこう人間関係とかを作るのに、一番こう影響されてた時なんだと思うんだね、うん、今思うと、
うん、
それまでなんとなくあの坊ちゃん坊ちゃんして町場で育って、
うん、
で、小学1年はあまり感じなかったんだけど、3年生の時にこうガラッと周り あのクラス外にもって人間関係変わってね、
うん、
その時のこうなんかいろんな思い、まあいいこと悪いことっていうのはとっても強くて、いまだにあの小学校3年の時の記憶って結構残ってる、
うん、
だ多分そのあたりに戻るとまた違った自分があるのかなと思ったりもしています。
まあ、あの学術的に言うとね、論理的に考えられる時だからね、
うん、
3年生くらいでね、その高校の時にはなぜ持ってたの？
まあ部活をやってたせいもあるかなとや思うけどね、うんう
ん、チューバやってたのが大きいの？
うん、そうそうそう、うん、まああのそれなりのはこう、うちのあの吹奏楽部って高校の吹奏楽部っていうのは、ある意味じゃ体育系と同じなのね、
はいはいはいはい、
部長と言わず首相って言ってたね。
うん、
そうなんよ。で、あとはいわゆるコンサートとマーチング両方やってる。
ああ、大変だね、
うん。そうそうそう。で、そうすると、まあ、コンサートはともかく、マーチングの方はね、本当に足上げ腹筋で、効果を、
はいはい
はい、3番まで歌えとかっていう、あとはランニングをしろとかね、大会系みたいな運動をして、部活をしてたんで、そういうのもあったのかな。
うん、
です。あまり自慢になるから言いたくない。
ね、はい、モテ期があるのは。さあ、逆に、まあ、ずっと生きるってことはないんだけれど、ある程度未来の社会に望むこととか、生きているとしたら何かしたいってことはありますかね。
今たまたま保護司を拝命してて、
うん、
一旦こうずれてしまった人、
うん
うん、が取り返しがつくようにっていう仕事を今担当してて、となるとやっぱり一旦こうダメになった人たちをなんとかこの元に戻したい、少なくともその諦めないで生きてほしいっていう風なところの手伝いをしたいっていうふうには今思ってるね、うん、あとはその変わらないもの、あとは寿命の長いものへの、うん、関係を持っていたい、
うんうん、
だからできれば林業みたいなのをちょっとやってみようかなと。
あ、
一番寿命が長い生物だから、
うん
うん、植物はね、というふうに思います。
私でもなんでこんなことになってしまっただろうと思う時はあるからね、この仕事やまあ私のことだから何やってもどうにもならないんだけどね。
いやいやいや、うん、
さてさて、最も感謝している人物団体とかありましたらお願いします。
そこはね、まあいろんな出会ってる人が多いので何とも言えんけど、そうだね、まあ親に出会えたってことは一つはまず間違いない、うん、それとやっぱりまあさっきも言った高校の時かな、本当にダメな生徒でね、もう先輩には逆らうことが一番好きみたいだったし、でカッとなると何やるかわからないっていう、そういう自分があった高校時代のお周りにいてくれた恩師だね、
うん、
部活の先生がいて、
うん、
あと3年の時にやっぱり担任持ってくれた先生が、その2人の先生が一番こう感謝すべきなのかなっていう思ってますね、うん、
いやもしかするとね、鍋さんや東ヶ崎もヤンキーだったかもしれないからね。
一歩間違うとね、可能性は東ヶ崎さんなんか見てくれるから間違いないんじゃないかと思う。
桜井さんなんかヤンキーだったに違いないよね。
うん、若い頃の話を時々聞くと、なんかとんでもない学生だったみたいだよ。
まあまあまあまあ、どうですかね。最後の質問になりますけど、一番大切なもの、まあ人、うん、お願いします。
そうよね、やっぱり迷った時に何をこう基準に戻して考えられるかっていうところを考えてほしいっていうかね、
うんうん、
自分らと仕事だと子供のためになるかならないかっていうところにこう迷った時に行ければいいんだと思うんだね、うん、そうするとこの仕事はやっぱりその目先の子供たちもいいんだよ別に、うん、それでもいいんだけど、選択に迷うときに自分以外の人をこう大事にできるかっていうところを大切にすること、うん、というのをこう、まあ、みんなに全部に押し付けるわけにはいかないんだろう、自分では心がけようとしています、
うん、
でまあ、そうありたいと思ってね。
最後に今お話をしたいことがありましたら 1,2 分どうぞ。
特にお話はありません。コロナに負けないようにしてください。自分の健康を守ることは、まあ、周りを守ることにつながるので、
うん、
体を大事に、まあ、特に坂崎さんなんかはこれだけ働いてるからね、うん、くれぐれも自分の体を大事にしてほしいというふうに思っています。
はい、はい、ありがとうございます。渡辺信行さんに出ていただきましたが、鍋さんは私の先輩でもあります。本当に若い時にですね、 すごくご飯を食べる人がいるんだっていう話を聞いたことがあって、そんなやつそこにおらんだろうって言ったら、後ほど会ったら鍋さんで、あ、本当にこんなに食べる人いるんだと思いました。一方、ちょっと紹介文にも実は書いてるんですけど、鍋さんはまあ、ある程度今、一歩退いた役員になって、俯瞰的な立場でいるというふうに思ってると思いますが、そうは簡単にいきませんので、皆様方、なんだかんだ言っても、私に関わってる人たちはいろんなところに登場していただくというふうにまだまだ思っていますので、これから先も、よろしくお願いしたいと思います。細尾家の話を少ししたいと思います。9月の28日、保育総合研究会で、公開保育のアンバサダー、まあ、簡単に言うと指導者を今作るという、勉強会をしています。後半の2日目の研修会があって、北野先生にファシリテーション等を含めて6時間の研修をしていただこうと思っていますし、10月の6日には、第72回の定例会ということで、秋田清美先生、今学習院大学の、先生になられたわけですけれども、文科省の架け橋プロジェクトのお話も含めて、今後の幼児教育のお話を少し伺いたいと思っています。ちょっと先の話ですけれど、10月14日が保育総合研究会の日なので、そこも少し新しい企画を考えています。今日は、茨城県の石岡市から渡辺先生にいただきました。皆様方、もう少しで10月を迎えるわけですけれど、コロナにも寒さにも負けずに頑張っていきたいと思います。それではまた皆さんごきげんよう。